倉よしみさんがご出演です。台湾エクスプレスのコーナー、ここからお送りしていきます。今週も台湾とつないでですね、片倉さんにお話をご紹介していただきます。それでは早速お呼びしましょう。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、それでは片倉さん、今日の台湾エクスプレス、どのようなお話でしょうか。
はい、私ちょうどね、昨日までちょうど台南っていう町に行ってたんですけども、はい、ちょうど台湾南部ですよね。で、今この時期ですね、ちょうどこうマンゴーが最盛期なんですよね。
はい、
で台南のちょっとこう台南っていう町からは少し離れたところになるんですけど、郊外にですね、玉井という町があるんですよ。
はい、
玉井っていうのは玉っていう字に、玉っていう字に井戸の井と書いて玉井っていう名前なんですけど、ここがもう台湾を代表するマンゴーの産地で、この時期のその町はもう本当にマンゴー一色なんですね。で、マンゴー一色ってどういうことかっていうと、もう今この時期にそのこの一帯で栽培されたこのマンゴーが全部その玉井の町の青果市場に集められて、こっからどんどん全国に広がるんですね。
はい、
でここをですね、一般のこう旅行者とかでもこう立ち寄ることができて見ることができるんですけど、もうそこ本当に山積みというか、山積みっていうかこう縦に積んであるんじゃなくて、こう横に広がった状態でこうマンゴーが並んでるので、なんか本当にちょっと大げさな言い方すると、マンゴーの海みたいな状態になってるんですよね。
はい、
でもう敷地に入ると、もうそのマンゴーの香りでもう本当にこうクラクラっとするぐらい、マンゴーがねこうあるんですよね。
はい、
でマンゴーはね、今台湾のマンゴーっていうのは実は何種類もあるんですよ。
はい、
もうマンゴーって1種類じゃないんですよね。で、大体こう常時出回ってる台湾のマンゴーって大体10種類ぐらいあって、で特にその中でも人気が高いのは、今日本でもちょっとこう馴染みのあるね、アップルマンゴーっていう鮮やかな赤っぽい色をしたですね、マンゴーが人気あるんですよ。
はい、
でこれがまあ一番人気なんですけど、それの他に土着種のマンゴーがあるんですね。で土着種のマンゴーってのは色が緑なんですよ。
はい、
で小粒なんですよね。で、まあ、この2つがまあ特に、まあ、よく知られてるマンゴーなんですけど、他にも、まあ、大体先ほど 10種類ぐらいって言いましたけど、もう結構いろんな色のマンゴーがあって、例えばこう紫色っぽい色をしたものとか、黄色いマンゴーとか、真緑のマンゴーとか、もういろいろあるんですよ。
はい、
でこういうのね、まあ、食べ比べるというかね、非常に比較してみるとこう面白いんですけど、まあ、特にこのねマンゴーの面白いところっていうのは、まあ、これ実際にその市場に行ってどう味わうのかっていう気になりますよね。
はい、
市場だと買ってその場で食べるしかないのかと思っちゃうんですけど、この市場の周りにはもうマンゴーかき氷の店がいっぱいあるんですよ。でこのマンゴーかき氷っていうのもまた十分ねこう魅力的な存在で、これを食べるだけでも十分こう行く価値のある街なんですけど、実はこのマンゴーかき氷そのものは台北やね台南という街にもまああるわけですよ。ところが味が違うんですよね。
味が
まあ、どういうことかっていうと、例えば台北とか台南っていう都市部でマンゴーを食べる場合、大体の場合こう切り身になってるんですね。
切り身に、はい、
事前にこう剥いてあって、それをこう冷蔵庫とかにこう入れてあるわけですよ。でこれでも十分にこう美味しいんですよね。これでももうきっとね皆さん台湾に来てね召し上がっていただいたら大満足だと思うんですけど、この玉井とかこういう産地に行くと常温なんですよ。
常温で、
つまり切り置きしない、
は
あ、で冷蔵庫に保存したりしないで、注文が入ってから皮を剥いてその場で出すっていうこだわりがあるんですよね。で常温だとまあね、そんなにこう美味しくないんじゃないかなって皆さん思うんですけど、その氷の上にそのマンゴーを置くことで冷えるわけですよね。
なるほど。
つまり一番こう新鮮でもぎたてのマンゴーをその場で剥いて食べるっていうところにね、価値があるわけですよ。
贅沢ですね。
で、まあ、台北とかだとね、まあ、マンゴーかき氷って大体、まあ、安いところで、まあ、5、600円ですかね。で、日本円でね、
はい、
で高ければまあ800円ぐらいはするんですけど、 これ玉井とかだと、この、もう値段が、それこそこう、4、500円ぐらいなんですよね。もっと安いかもしれないですね。そのぐらいこう値段に差があって、しかも美味しいので、よく言うのはですね、台湾ってこう、ちょっと九州と同じぐらいの大きさで、北海道の半分ぐらいの面積なんですけど、
はい、
今、いわゆる高速鉄道、いわゆる新幹線ですよね。新幹線が走ってますから、台北から朝一番の新幹線で行って、その玉井まで行ってマンゴーかき氷を食べて帰ってくると、日帰りで。
はい、
で朝出て夕方ぐらいに帰れるんですよ、でそういうことをする価値が十分にあるというふうに言う人が多いですね。
すごい、
まあ、やるかやらないかはちょっと別ですけどね。ただこうマンゴーを食べるためにこう新幹線で往復するっていうのも、まあ、ありかなって思うぐらいね、味が格別なんですよ。だからこういうね、フルーツは特に、まあ、台湾でもね、やっぱ日本と同様にね、こう温室栽培なんかもありますし、旬っていうものがね、だんだんこう崩れつつあるということはあるんですけども、やっぱり台湾は、こういう季節のものっていうのは、その季節に楽しむっていうのがね、徹底してるような気がしますよね。
いや、そうですね。
だから、まあ、マンゴーなんかもね、この時期最盛期なんで、まあ、だいたい8月ぐらいまでマンゴーありますけど、基本的にはこう夏の風物詩なんですよね。で、まあ、これがね、まあ、新しい品種っていうのもいろいろあって、なかなかこう、見たことがないようなものを、私今回ね、2つぐらいかな、2種類ぐらい全く見たことがないマンゴーがあったんですよ。
はい。
で、こういうのもね、試してみる面白さあるんですけど、ただこういうの新しいものが生まれてくると同時に消えてってしまうものもあるんですよ。いろんな研究されてるのでね、新しい品種が出てくるんですけど、中にはこう例えば虫に弱かったとか、生産に不安定さが残ったとか、まあ、味が受け入れられなかったとかね、まあ、そういういろんな理由でこう淘汰されてっちゃうものも結構あるんですよ。
はい。
だから、こう変化が結構毎年、まあ私なんか大体毎年ね、必ず行くんですけど、毎年必ずこうなんか変化があるんですよね。こういうのもちょっとね、面白いのかなって感じたりしますよね。
片山さん、やっぱり、台湾の皆さんにマンゴー愛されてますね。
そうですね。まあ、極めて普通の存在ですよね。普通にみんなで楽しむっていう感じのね。値段も安いですしね。はい、日本だとね、高級品ってイメージがあると思うんですけど、まあ、台湾だとね、かなり気軽に食べられるものなんで、すごい親しまれた存在ですよね。
ってことは、こう、台南で食べる、価値っていうのは、私たちも遊びに対してとか、十分ありますね、そしたら。
そうですね。行かれたらもう絶対、この時期に南部に行ったら、もう絶対食べた方がいいですよね。だけど、台北でももちろんね、食べられるんですよ。ただ、やっぱり、産地で食べるっていうのは先ほどお話ししたように、こう、常温の状態で、もぎたてを切りたてで食べるっていうこだわりはね、やっぱりこう、産地ならではなので、まあ、特にこの時期にね、南部に行かれる方は、ちょっと足を伸ばして、この玉井なんて町に行ってみるといいんじゃないかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。今週は、南部の玉井の、こちら、青果市場のね、お話、マンゴーの話について、片倉さんにご紹介していただきました。台湾在住の片倉慎美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。